私たちは誰でも必ず一度はこの肉体の死ということを経験しなければなりません。死は全ての人にとって避けることのできない問題です。昔から人々は死にどのように向き合うかということを考えてきました。多くの人々はいつかは死ぬのだから元気な間に人生を楽しもうと考えます。この考え方は現代でも多くの人々が持っているものではないでしょうか。聖書の時代にも似たようなことを言う人がいたようです。新約聖書のコリントの信徒の手紙1の15章32節のところには、キリストを信じない人々の考え方として、食べたり飲んだりしようではないか、どうせ明日は死ぬ身ではないかという言葉が出てきます。第一コリントの15章の32節に出てくる言葉です。食べたり飲んだりしようではないか、どうせ明日は死ぬ身ではないか。昔も今も人間というものは似たようなことを考えるものだなと思わされます。食べたり飲んだりすることは確かに楽しいことかもしれませんが、その楽しさはつかの間のものでしょう。満腹していればそれ以上に食べることは苦痛ですらあります。贅沢な食事も慣れてしまえばそれを楽しいと感じることもないでしょう。やがて必ず来る死という厳粛な出来事の備えをしないで、食べたり飲んだりしてこの世の楽しみで気を紛らわせる時を過ごすことは虚しい人生の在り方だと言わなければなりません。しかし多くの人々はそれ以外の生き方があるとは考えられないので、食べたり飲んだりしようではないか、どうせ明日は死ぬ身ではないかということになってしまっているのではないでしょうか。これと反対に、この世の楽しみではなく死ぬことを目標として生きようとする少数の人々がいます。つまり自分の命を犠牲にして何かを成し遂げようとする生き方です。これは死に対して正面から向き合う生き方であるとも言えますが、死というものを美化してしまう危険のある生き方でもあります。いつの時代でも国と国の間に戦争があるときは国のための死ということが美化されてきました。これは第二次大戦中の日本のことを考えればよくわかることです。近年ではいわゆる自爆テロによって自ら死を選ぶ人々のニュースが報じられています。そして自爆テロの動機にはイスラム教徒の狂信的な信仰があると言われることがあります。しかし本当にイスラム教の教え自体の中に自爆テロを容認するような部分があるのでしょうか。むしろ宗教が政治に利用されて自爆テロというような悲劇が起きているのではないでしょうか。どのような宗教でありましても、それが政治に利用されると国や民族のために死ぬということが美化されて異常な事態が生じます。で、このように考えてまいりますと、この世の楽しみにふけることも、狂信的に死を美化することも、どちらも死に対する正しい向き合い方とは言えないということに気づきます。それでは死というものを正面から見据えつつ、堅実にこの地上の人生の一日一日を生きていく生き方は、どのような考え方から出てくる生き方なのでしょうか。本日の聖書の箇所は、使徒パウロが自分の死をしっかりと見据えつつ、この地上での 日々を堅実に生きていこうとしたことが記されているところです。でパウロは本日の聖書の箇所の前の20節で、そしてどんなことにも恥をかかず、これまでのように今も生きるにも死ぬにも私の身によってキリストが公然と崇められるようにと切に願い希望していますと記しています。そして自分の生と死、生きることと死ぬことの目的がキリストの栄光であるということを明らかにしています。パウロはこの手紙を書いた時、ローマの都で皇帝による裁判を待つ身でありました。で裁判を受けて無罪放免となるか、それとも有罪となるか、有罪となる場合、最も厳しい場合は死刑となるかどうかということが決定される見通しでした。ですから生きるにも死ぬにもというのは裁判を待つパウロにとっては抽象的な問題ではなくて、自分の身に関わる極めて具体的な問題であったのです。そこでパウロは生と死の問題について21節でさらに踏み込んで、私にとって生きるとはキリストであり、死ぬことは利益なのですと述べています。まず生きるとはキリストでありというのは、パウロにとってこの地上の人生は古い自分が死んでキリストの命によって生きる人生であるということを意味しています。これはキリスト中心の人生観ということです。20節にある私の身によってキリストが公然と崇められるようにというパウロの願いとも一致しています。でこのようなキリスト中心の人生観を最もよく表しているのはガラテヤの信徒の手紙の2章20節にある次のような御言葉でしょう。新約聖書の345ページの上の段のところです。ガラテヤの信徒の手紙の2章の20節345ページの上の段のところです。ガラテヤの信徒の手紙2章20節を読みしています。生きているのはもはや私ではありません。キリストが私のうちに生きておられるのです。私が今肉において生きているのは、私を愛し私のために身を捧げられた神の子に対する信仰によるものですとあります。この御言葉にありますように、パウロはもはや生まれながらの自分の命によって生きているのではありません。信仰によって与えられたキリストの命によって生かされているのです。パウロは信仰によってキリストと結ばれているので、キリストの命がパウロの命となっているのです。またローマの信徒の手紙の14章の8節のところでは、パウロは次のように記しています。これは新約聖書の294ページの上の段のところです。ローマの信徒の手紙の14章の8節新約聖書294ページの上の段のところです。ローマの信徒の手紙の14章の8節を読みしています。私たちは生きるとすれば主のために生き、死ぬとすれば死のために死ぬのです。したがって生きるにしても死ぬにしても私たちは主のものですとあります。この御言葉ではクリスチャンの人生はもはや自分自身のものではなくてキリストのものであるということが述べられています。でクリスチャンはキリストの十字架の死によって罪を許されて、キリストの復活によって新しい命を与えられたものですから、 もはや自分自身のものではないのです。ですから自分自身のためではなくて、キリストのために生きるのであります。このように他の手紙でもパウロはキリスト中心の人生観を明らかにしています。そして本日の聖書の箇所ではキリスト中心の人生観を一言で端的に、生きるとはキリストでありと言い表しているのです。さてそれでは本日の聖書の箇所の21節の死ぬことは利益なのですとは一体どのような意味なのでしょうか。死ぬことは利益なのですということの意味を理解するためには、23節の後半に記されていることをよく踏まえなければなりません。つまり本日の聖書の箇所の23節の後半には、一方ではこの世を去ってキリストと共にいたいと熱望しており、この方がはるかに望ましいとあります。つまりこの世の肉体が死ぬことによってこの世を去ってキリストと共にいることになるので、それがパウロにとっては利益であり望ましいことなのです。これはキリストと結ばれたクリスチャンの魂が肉体の死によって天におられるキリストのもとに召されるということを意味しています。同じような考え方はパウロの他の手紙にも見られます。すなわちコリントの信徒の手紙2の5章6節から8節のところです。新約聖書の330ページの上の段になります。コリントの信徒への手紙に5章の6節から8節まで、新約聖書330ページの上の段です。コリントの信徒への手紙に5章の6節から8節をお読みしています。330ページの上の段です。それで私たちはいつも心強いのですが、体を住処としている限り主から離れていることも知っています。目に見えるものによらず信仰によって歩んでいるからです。私たちは心強い、そして体を離れて主のもとに住むことをむしろ望んでいますとあります。体を住処としているっていうのは、この地上で肉体を持って生きているということです。人間がこの地上で肉体を持って生きている限りはキリストと完全に一致することはできません。人間はキリストに逆らう罪を持っていて、完全にキリストの意志を自分の意志とすることができないからです。体を住処としている限り主から離れているとはそのようなことです。そして体を離れて主のもとに住むとは、クリスチャンの魂が地上の肉体の死の後に主のもと、つまり天におれるキリストのもとに見されて、そこで安らぎを得るということを意味しています。でこれらの聖書の箇所で教えられている信仰は、17世紀にイギリスで作られたウェストミンスター信仰告白の第32章で次のように整理して述べられています。ウェストミンスター信仰告白の32章というところを引用します。人間の体は死を塵に返り朽ち果てる、しかし不死の実在を持つ彼らの魂、それは死ぬことも眠ることもない。それはそれを与えられた神に直ちに返る。正しい人の魂はその時完全に清くされて最高の天に受け入れられ、そこで彼らの体の完全な贖いを持ちながら光と栄光のうちに神の御顔を見る。また悪人の魂は地獄に投げ込まれ、 そこで大いなる死の裁きを受ける身となって、苦しみと完全な暗黒の中にとどまるとあります。これを分かりやすく申しますと、キリストを信じてキリストに従った人の魂は、この地上肉体が死にますと、救い主のキリストのもとに召されて安息を得て、そして終わりの日に永遠の命の体を持って復活させられるということです。で、死ねばどんな人でも天国に行くのだということを言う人もいますが、聖書の教えからしますと、それは正しくありません。キリストと結ばれた魂がキリストのおられる天国へと招かれるのであります。だからこそパウロは、常識的には苦しく悲しいことと考えられている死ぬことが自分にとって利益であると言っているんです。そしてその場合の死ぬことが、ローマの皇帝による裁判の結果、死刑を宣告されて死ぬことであったとしても、天国でキリストと共にいることになるのだから、それは利益以外の何物でもないと考えているのです。で、このようにパウロは、肉体の死を恐れるどころか、むしろ肉体の死を望んですらいました。しかしパウロは決して死に向かって駆り立てられて死に急ぐというような生き方はしませんでした。なぜならパウロは自分がこの地上で生きる積極的な意味をも知っていたからです。今日の聖書の22節と23節の前半でパウロは、けれども肉において生き続ければ実り多い働きができ、どちらを選ぶべきか私には分かりません、この二つのことの間で板挟みの状態です、と告白しています。肉において生き続ければとは、この地上で肉体を持って生き続ければという意味です。そして実り多い働きというのは、キリストのための実り多い働きのことです。つまりキリストの福音を人々に述べ伝えて、人々に誠の救いである罪の許しと永遠の命を受け継がせるということです。特にパウロはこの時、実り多い働きをフィリピ教会の信徒たちのためにしたいと願っていました。24節には、だが他方では肉にとどまる方があなた方のためにもっと必要です、というパウロの考えが記されています。あなた方というのは、言うまでもなくこの手紙の宛先であるフィリピ教会の信徒たちのことです。肉にとどまるとは、この地上にとどまって生きることです。パウロが地上にとどまって生きて、フィリピ教会の信徒たちにさらにキリストの福音を語って、教会に集う人々を福音によって養うということです。で、フィリピの教会の信徒たちのことを考えて、パウロは自分が果たすべき使命がたくさんあるということに気づきました。そしてこの地上にとどまってその使命を成し遂げたいという、そういう思いを抱いていたんです。つまりパウロはキリストによって共に生かされている兄弟姉妹たちのことを考えており、自分だけのために死に急ぐつもりは全くなかったのであります。で、このようなパウロの姿勢に表れておりますように、クリスチャンは天国に憧れつつこの地上での使命を堅実に果たすという生き方をするものです。宗教改革をしたカルバンという人は、クリスチャンにとってこの世の人生は主イエスキリストによって廃止された持ち場のようなものであると言っています。つまりこの世はいわば部署のようなもので、主は我々をそこに 配置したもうと。我々は主によって呼び戻されるまでは、ここを守り抜かねばならないとガルバンは教えています。つまりいつこの世の人生を終わりにするかは、人間が自分で決めることではなくて、神様がお決めになることだというのです。パウロはこの地上において生きることと死ぬこととどちらを選ぶべきか私には分かりません、この二つのことの間で板挟みの状態ですと、今日の箇所で告白をしています。しかし、板挟みの状態ですと言いましても、これはパウロが二つの考えの間で悩み苦しんでいたという意味ではありません。悲劇の主人公のように、生きるべきか死ぬべきか、それが問題だと言っているのではありません。生きていればキリストのために実り多い働きをすることができ、死ねば天国でキリストと共にいることができるのだから、生きるもよし死ぬもよし、どちらでも神様のご意志に従おうと言っているのです。パウロは自分の意志としては、早くこの世を去ってキリストと共にいたいのですが、フィリピ教会でキリストの福音を語ることによって実り多い働きをすることが神様のご意志であるならば、喜んで神様のご意志に従おうと言っているのです。で、このように生と死を全て神様のご意志に委ねることが誠の信仰であるということをパウロは示してくれています。で、最後に実際にあったお話を一つして本日の説教を終わりたいと思います。九州の福岡に亀山栄光病院という病院があります。この病院は71床という大規模なホスピスがあることで知られています。この病院で医師として働きつつ、霞ヶ丘キリスト福音教会という教会の協力牧師として福音を述べ伝えた下稲葉康之先生という方がおられました。で、この下稲葉康之先生は2021年にご自身が名誉ホスピス長であった亀山栄光病院で82歳の地上の生涯を終えて主のもとに召されました。で、この下稲葉先生が親しく交わりを持った患者さんに、54歳で末期のがんであった佐伯久子さんという方がいました。佐伯久子さんは友人に勧められてホスピスのある亀山栄光病院に行き、夫と共にこの下稲葉先生と面談をしました。で、夫の博文さんはキリストを信じる道へと導かれたことを次のように述べています。引用します。先生助けてくださいとすがる思いで必死に助けを求めました。先生は穏やかに、しかし確信に満ちて私を受け止め、適切に指導をしてくれました。その晩、私は妻に病状が再発し厳しい状態にあることを説明したのです。二人で手を取り合い声を上げて泣きました。信仰を持っていなかったその当時の私は、妻を励ます言葉が何もなかったのです。お前が死んだら俺も死んでやる。それしかなかったんです。やがて、下稲葉先生の命の質を求めてという本を手にしました。そして、死は人生の惨めな敗北ではなく、人生の完結であり、天国への晴れがましい旅立ちであるという言葉に出会って、目から鱗が落ちる思いがしました。そして必死に、神とは何だろう、天国って何だろうと考えるようになったのですとあります。私たちは死と向き合うときに、私たちのために十字架で死んで復活してくださったキリストについて真剣に考えるように なのではないでしょうか。そして今日共にこの礼拝に出席してくださった皆様が、キリストを信じることによってこの地上の肉体の死を超えるものを求めてくださるようにと心から願っています。そしてお一人お一人に聖なる神様のお導きが豊かにあって、キリストによる罪の許しと永遠の命の恵みを信じ受け入れてくださるようにと心から祈り願っております。それではお祈りをいたします。恵み深き天の地なる神様、私たちは健康であるときには自分の人生が限りあるものであるということを忘れがちですが、病気になりますと大きな不安に襲われて、また悲しみに心を塞がれるようなものです。私たちは死の支配のもとに置かれていて、自分ではそれを乗り換えることができないものです。しかし主イエス・キリストが私たちのために十字架につき、そして私たちに永遠の命を与えるために復活をしてくださいました。神様、どうかこのイエス・キリストを信じて、キリストの命を私たちもいただくことができますように、聖霊によって私たちの心の中にキリストの命によって新しく生きる力をどうぞ与えください。私たちは信じようとしても不信仰で、信じる力のないものです。神様、どうぞこの私たちのために十字架につき、そして復活してくださったキリストを信じる信仰をも私たちにお与えくださるように、聖霊を私たちの上に注いでください。そしてこの地上の一日一日をイエス・キリストを明かしするために生き、そしてこの地上の人生が終わったならば、キリストのもとで安らいで終わりの日の永遠の命の体の復活を待ち望むことができますように、どうぞ私たちが終わりの日の救いをも信じて、この地上の人生を歩んでいくことができるように、どうぞ力を与え導いてください。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。